聖書をお読みします。今日はマタイによる福音書第5章21節から26節です。マタイによる福音書第5章21節から。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないと、その人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1クアドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。以上です。神の和解を受けてと題して説教をいただきます。
キリスト者とそうでない人の違いは何でしょうか。一体キリスト者として生きるとはどのような生活をすることなのでしょうか。最初の教会の人たちも私たちと同じようにキリスト者の生活についての問いを持っていたのだと思います。主イエスキリストはその教会のメンバーであるご自分の弟子たちにこう言われました。今ご一緒に聞きましたマタイによる福音書5章21節から26節の直前の20節をお読みします。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。救われた者の生活、キリストの弟子の生活、教会の生活、それは妥協の余地なき義、極めて高い水準にある義の生活だとキリストはそんなふうに教えられました。このマタイによる福音書5章から7章に記されます三条の説教の言葉は多くの人に愛され、また知られ引用されたりすることも多い言葉がたくさん記されています。そして高い道徳律、教えが示されてもいます。高い理想が歌い上げられているというところに心惹かれる人も多いようです。高い理想を掲げてまっすぐ前を向いて道を歩んでいく、そういう姿は凛として高潔な魂を示していて、人生を歩く道のりにおいて私たちの姿勢を正してくれるようなところがあります。けれども一方で現実は違うところもあるというふうに私たちは考えます。高い理想を掲げて歩む人のことを子供のようだというふうに言ったり、常識に欠けると批判したりします。私たち自身、理想の生活、律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る生活など、到底無理だというふうに知っているからです。で、そうであるのですが、主イエス・キリストは全く遠慮なく、何の取引も妥協もなく、あなた方の義は律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければならないと。それこそがキリスト者の生活だと、これは理想ではないんだと、あなたはこの水準の義を生きるのだというふうに教えておられます。 ユダヤ教の律法学者やファリサイ派の人々というのは、旧約聖書に記されます教えをそのまままっすぐに守ろうと努力します。その熱心さ、賢明さ、それは到底真似できないと思われるようなあり方です。それよりもさらに徹底して、主キリストは義を、正しさをお求めになります。それではそのキリスト者の生活とは一体どのようなものなのでしょうか。そこで具体的に挙げられるのが今日の21節以下の言葉です。21節と22節をもう一度読みします。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。で、殺すなという教えは、先ほども告白しましたように、実戒、出エジプト記や申命記に記される実戒の第6回の殺してはならないのことです。で、その後に続いています人を殺した者は裁きを受けるという言葉は、その通りの言葉として聖書に出てきてはいないんですけれども、実戒の説明としてこのように理解されてきたということです。あなた方も聞いている通りとキリストがおっしゃっているんですけれども、今まであなた方は殺すなという命令を聞いてきたであろうという主キリストの確認を表しています。キリストの弟子として集まっている人たちが、以前ユダヤ教の教えにとどまっていた折に、ユダヤ教の礼拝でこういう教えが語られて、あなたはそれを聞いてきただろうと、みんなよくわかっていることだろうというふうに始めておられます。それを前提として22節のところで、しかし私は言っておく、で、殺すことはないとしても兄弟に腹を立てる者、バカという者、愚か者という者は裁きを受ける。あなた方は殺してはないからというかもしれないけれども、殺すなという教えを守っているだけではなくて、そもそも他者を愛することのできないあり方は神の裁きを受けると。その兄弟に腹を立てるとか、バカというとか、愚か者というというのは、兄弟を愛することができない、そういう姿を表していると。人を殺すということは、隣人や神に対する態度が歪んでいることの結果として起こるものです。隣人の命を神からのものとして理解したり愛したりすることができない、その極限の結果が殺人という行為に表されます。そう考えますと、問題は殺人という行為そのものにあるというよりは、隣人の命を愛することができないという根底にある事柄そのものにあります。私たちは隣人を愛さずに憎んだりすることと殺してしまうということは全く別々のことに思っていますが、神の目には同じことだというわけです。22節の裁きを受けるというのは、当時の町や村にあった裁判所のような場所を指しており、最高法院というのはユダヤの都エルサレムにあって、政治や法律、宗教や軍事的な決定を行う最高機関のことを表していて、火の地獄というのは人間の死後永遠に続く神の裁きのことを例えて言い表している、そういう言葉です。腹を立てるというのは、心の中で誰か仲間を憎み存在を否定することであり、もうそれを口に出したのがバカとか愚か者 というふうに言う、そういうあり方です。心の中で思うだけではなくて、それが言葉として口に乗せられる、そういう場合のことを言っています。隣人を心の中で否定したり、実際に罵るという罪は殺人とは違いますし、ずっとマシなものだと思われていますが、主イエス・キリストはそれを神の裁きを受けなくてはならない殺人と同じ罪だと言っておられます。土台は一緒だというわけです。つまり表面上人を殺していないから良いのではなく、心の中の思いも口に出す言葉もどれも整えられるということを神は望んでおられるということになります。人の心の内にある思いも神はご覧になり、それが口に出されたり行動に現れて殺人へと至ったりすることはなくても裁きをなさると。手を下して何かの凶器を持たなくても人を殺すことができ、心の内にある怒りの思いや罵りの言葉が誰かを死に追いやることがあり得るというふうに語られています。そしてもしそうであれば、極端に言うと私たちはいつどこで誰を殺しているかわからないということにもなるわけです。そして突き詰めると、殺人を犯した人を自分とは全く違うダメな人と、自分とは種類が違うような人として見下げるということができなくもなります。自分の中にも他の人を何らかの形で殺してしまったかもしれない、そういう殺人への思い、殺人へと至るような思いがあるということに気づかされるからです。このように律法の殺してはならないと突き詰めると、これは到底私たちには実現できないという教えになります。まさに律法はこれを守ることができない、そのことを私たちに教えてくれるものです。この教えによっては決して罪から逃れることはできません。自分たちの罪の姿を確かに知ることができ、そしてその解決は律法によっては不可能だということを知らされるばかりです。この袋小路から抜け出すのには一つの道しかありません。それがキリストの義の衣を着せていただくという道です。キリストの十字架の贖いと復活の恵みによって、すべての罪を許され、新しい義の衣を着せられて、私たちは心の中の思いも、また言葉も、また行動も、すべてをキリストにあって清めていただく、そういうものとされています。そのような救いをいただいた私たちは和解を生み出すものとなる、そのことが23節と24節に語られます。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。義の衣を着せていただいた、救いに預かった私たちは、見舞いに立つにあたり兄弟との和解を志す必要があるというのです。主イエス・キリストがご自分を犠牲にして私たちと神との間をつないでくださり、和解の務めを成してくださったわけですから、私たちも主にあるものとして和解の道を選び取るように教えられています。以前にも Love Your Enemies、 あなたの敵を愛しなさいという短いアニメーション作品のことをお話ししたかもしれません。で、それは二人の人物が互いに離れた崖のようなところに向かい合って立っているというところから始まるんですけれども、 人は、二人をつなぐものは、まあ、何もなく断絶しているわけです。で、一方が他方に向けて石を投げつけます。すると投げられた人がその石で橋を作り始めます。で、また石が投げられて、その度に橋が大きくなっていきます。で、そんな中で投げられた石が頭にぶつかって炭鉱部ができ倒れてしまうという場面が出てきます。それでももう一度起き上がり、橋を作り、ついに相手の立っている側へとたどり着く、そういう作品でした。そして Love your enemies という言葉が最後に出てくるという、そういうものです。石が投げつけられても、それを投げ返すことなく、その石によって傷つけられ倒れても、和解の橋を作り、ついには相手のもとへとたどり着く、そういう和解の石をかける、和解の橋をかけ続ける、まるで十字架の苦しみを忍びつつ和解の道を作ってくださったキリストのお姿を表しているかのようです。私たちは和解の主であるキリストの義の衣を着せられたものとして、和解に生きるように招かれています。25節以下の状況も和解を進めるものです。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさいというふうに進められています。で、私たちのことを誰かが訴えようとしているという状況に陥ったら、共に道を行く間に急いで和解しなさいと。そのまま読めば、これは自分のことを訴える人間との和解が進められている内容です。主イエス・キリストによって神との和解をいただいた私たちが、隣人との和解に生きるのはふさわしいやり方だと受け止めることができます。許された私たちは隣人との交わりにおいても許しを持って生きることが良いのだと勧められます。同時に、このあなたを訴える人が神ご自身を表しているのではないかと考える人もいます。神が裁き手として私たちを裁きの場へと引き出そうとしておられる場面であるなら、早く和解させていただくように、和解の道へと入れていただくように、主イエス・キリストによってもたらされる和解を受け入れるように、そういう勧めでもあるというわけです。いずれにしても、自分のうちには全く義のない私たちが、律法学者やファリサイ派の人々に勝るキリストの義の衣を着せていただいて、それゆえに隣人との間に、また神との間に和解の道が与えられ、感謝と喜びを持ってお仕えし、互いに主を見上げつつ生きることが許されている、このような幸いな生活をお与えくださり、また救いを与えてくださった神様を賛美しつつ歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたがお作りくださったこの世界に、私たち一人一人を生かしてくださり、今日も礼拝の生活へと招かれ、共に礼拝を捧げして生きることを許してくださり、感謝申し上げます。私たちの日常生活は、感染症の不安や、またさまざまな主に多くの悩みや試練の中で揺れ動いておりますし、解決が見えないような中に置かれている、そのような場面を生きていく一人一人ですけれども、そのような中で主イエス・キリストご自身が義の衣を私たち一人一人に着せてくださって、 救いへと入れてくださった恵みを覚えること許され感謝いたします。そしてまたあなたが私たちに隣人と和らいで生きるように招いてくださり、また聖霊によってその力を備えてくださっていますことも覚え感謝申し上げます。どうぞ私たちが試練の中にある時にもイエス・キリストのお姿を思いつつ歩むことができますようにお導きください。困難な生活を送っておられる多くの方たちと一人お一人を覚えます。どうか神様の助けが与えられますように、また礼拝においでになることができない方たちを神の民としてまた導き支えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。